いや、先生、この間は本当にどうもありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。こち
お
ら
疲
こそ。
れ様。いや、もう何の話かというと、もう沖縄にね、自分ちょっと、まあ旅の途中で仙台からスタートして、沖縄で今ちょっとね、もともと民泊をやっていた宿を、もう借りちゃってそこに住んじゃってるという、そんな状態でございまして。そこにね、純先生、前からもう自分が住み始めたぐらいに一回、あったんですよ。この日に行き
そうで
ます すっ
ね。
ていうことをおっしゃっていたんですね。
まだ555に住んでる時ですね。
そうですよ。555に住んでるってすごいなんか響きですね。そうです。車の中でね、生活しておりまして。で、それがね、あれよあれよという間に1ヶ月に1回先生、沖縄に来てらっしゃるので、その1ヶ月、じゃあこの10月のね、いついつに行きますと。じゃあ、それだったら皆さん他の方もちょっと、来たいという方々がいらっしゃるので、呼びましょうかなんて話をして、日にちを合わせて、みんなで来たんですよね。それが、この間、7人来ていただくという、その、大パーティーになってしまったという、そんな、その時にね、淳先生来ていただいて、
大
もう、
盛り上がりでしたね。
大盛り上がりでしたね。で、淳先生が、沖縄にこの毎月来てらっしゃるという、ね、このあたりのあたり、そのあたりをですね、ちょっとお話ししたいなと。もう毎月来ているので、自分がね、那覇のあたりでうろうろと車の中で生活していた時も何回かお会いして、ね、
そうですね。
お酒を一緒に飲むという、そんなこともさせていただいたんですが、さあ、淳先生はなぜ、沖縄に毎月来てらっしゃるか、ちょっとその辺のことを聞かせてください。
僕は内科医の中でも、まあ、消化器内科医。要は、内視鏡を専門にやってるんですけれども、ちょっと特殊な内視鏡治療とかをやってまして、で、まあ、特殊っつっても、だいぶもう全国的には普通にやられるようになってきた主義ではあるんだけれども、ちょっとまだ沖縄だけ遅れてるなっていうのがあって、
なる
で、
ほど。
まあ、月1回ではありますけども、ちょっとなんとかしに行こうかなという感じで、毎月通ってます。
ということはですよ。先生、あ、まあ、先生って自分がね、ずっと淳先生って呼んでますけども、ドクター淳ということで、やってらっしゃるんですけども、先生が、その手技、その手術の方法とか、その内視鏡で、その、癌を発見するってことですよね。要するに。
癌の治療もやりますね。発
やります。
見も、まあ、はい。
発見して治療までをするというお医者様ということで。で、ということは、もうだいぶ全国でっておっしゃるってことは、もしかして、あれですか、先生、第一人者ぐらいの感じなんですかね。
ですね、そこまで、やっぱりまだ、なんでしょう。上には上がいるっていうわけじゃないですけど、ちょっと年功序列的なところもあって。で、
そうなんですね。
僕はたまたま結構すごい若い時にその主義に触れることができたんですね。なので、まあ、そう、やってる歴は長いんですけども、まあ、第一人者的な人は、ちょっと上の年代の人たちになりますかね。
譲っちゃってますね。もう、その辺がいろいろありそうですけど、まあ、そこは
そう
詳
で
し
す
く
ね。
聞かないことにしていきましょう。あ、そうですか。それで沖縄に、まあ、月1回研修に来てらっしゃるってことですよね。
そうですね。まあ、でも、教えるって言っても、教える相手のドクターも少ないんで、まあ、自分でちゃっちゃとやっちゃってることも多いんですけどもね。
なるほど。誰もが聞いたことある、まあ、病院の名前は出しませんけども、誰もが聞いたことある全国にある病院でお医者
そう
さ
で
んをや
す
って
ね。
らっしゃってですね。それで、この間もあれですよね、かっこいい動画見せていただきましたけども、すんごいでかいコンファレンス会場、会議会場っていうんですかね。それで、プロジェクターを使って、淳先生ですって紹介されて、今やってらっしゃることをこう、発表してらっしゃいましたよね。
そうですね。
もう
そうなんで
初め
す。
て淳先生のことを見て、
まともな、
なんでしょ
まともな医者っぽく。
う。まあ、常にね、まともな感じの方でこう接してくれてらっしゃるんですけども、もう、まさにお医者様という感じで、もう、 なんか今まで本当に純先生ごめんなさいって言いたくなりました、あれ、本当に。
いやいやいや、普段は別にただの人間ですから。
いやいやいや、なるほどなるほど。そうですね。普段はただの人間でも、沖縄でも、だいぶ、あれですか、シュノーケルも皆さんとやってらっしゃって。
そうですね。
自分がこうびっくりしたのは、まあ朝、自分もちょっと朝早かったもんですから起きてたんですよね。そしたら淳先生が、ちょっと走ってきますって、ランニングを、旅行中だというのにランニングをしてくるというですね。あれはすごいですね。
旅行中だからこそっていうわけじゃないですけど、なんか、休みの日って体動かさないともう気持ち悪いんですよ。
かあ、俺休みの日は寝てますけどね。ダメですね。ですよね。その違いだよ
な。いや、そう。後悔するんですよね、絶対に。
なるほど。はい、これもね、ランニングしようって、ちょっと頭の片隅で思うんですけど、一貫性自分今ね、ビーチサンダルしか持ってないの。だ
からね。そうですよね。
靴を買うところからやんなきゃいけない。まあ、そこの違いだよな。頑張ろう。
そう。そこら辺は本当、やらないと気持ちが悪いぐらい続けないと、やっぱり、英語と一緒ですかね。
あ、うまいこと言った。そうですね、確かに。はあ、もう、じゃあもうこの流れで言っちゃいますけども、英語って、そのお医者さんってやっぱり必要なんですか、はい、英語っていうのは。
いや、英語に接しないでいようと思えば全く接しないでいるんですけれども、まあちょっと頑張ってみようかなと思って。
なるほど。もうそのね、ちょっと頑張ってみようかな。俺もう、このジョギングのそのランニングですね。ランニングのその心構えからね、もう見えましたね。ちょっと頑張ろうのね、先生のね、ちょっとがね、すごいんだわ。これが。
凝るとかなりやるかもしれないです。はい、
そうですよね、うん。なんかね、集中力がね、まあ、集中力高い人はもちろん たくさんいらっしゃるんですけど、その中でもね、先生はね、だいぶ集中力高いっすよ。
いやいやいや。
そう、一つのことを極めた人って、で、まあ、いっぱいね、いろんな方、いろんな職業の方は、自分も、お話しすることありますけども、何かね、一つすごく極めた人って、やっぱり英語もね、すごい集中力でね、やってくるんですよね。
ですかね。
俺もね、英語一つのことずっとやってるはずなのに、そのジョギングとかできないっていうのは、ちょっと違うんですよね。
まあ、好きなことだからってことで。はい。
まあ、そうですよね。ジョギングどのくらいやってらっしゃるんですか？
あ、でも僕もちょっとパタッとやらなくなる時期もあったりなんですけど、はい、うん、どんぐらいでしょう？もう本当にずっとです。働き始めてからずっとって感じです。はい。
十数年ってことじゃないですか、じゃあ。
20年になりますね。
20年やってんだ、すげえな。
はい。
そう、俺一回、あれですよね、先生に、俺先生ね、ずっとね、36、7ぐらいだと思ってます。ごめんなさいです。失礼に聞こえたら申し訳ないですけども。先生、エイブと同じぐらいですよねっていう話を、エイブってね、そのゴーゴーエイブ会話という、ポッドキャストがあって、自分がよく やってるポッドキャストですけども、そこにいるカナダ人のエイブ君と同じぐらいですよね。エイブ君ってね、30、今年8、まあ、本人は36って言い始めてますけども、もうそのくらいだとずっと実は思ってたんです。うん。でね、ある時に先生に、エイブと同じくらいですねって言ったら、いや、自分は、もう違います。まあ自分の歳とちょっと近いくらいの。
そうですね。
うん。運動してる人は、若えなって思って、俺も運動しなきゃって、ちょっと思っただけです。
まあまあ、ヨシさんも若いんですけどね。
うん。ですけどね。そうですか。はい、はい。ほら、これだね。そうそう、この間ちょうどなんかね、よしさん若いですよねって言われたんです、そういえば。うん。
うん。
好きなことやってるからだねって言われたんですけど、そうかもしれないってちょっとね、思ったぐらいにして。そう
ですね。はい。
ね。それで、一回先生、そして留学なさってませんでした？
そうですね、3ヶ月だけですけども。
いや、でもお医者さんの仕事をやってて、3ヶ月空けるって、はい、これどういうことだと。自分実はね、すごく聞きたかったんです、それ。うん。
そうですね。あ、もう、1年計画でしたね。本当に、 あれが2018年の12月に、次の年度の人事の発表があるんですけども、
はい。
その時に行っていいよって言われて、
うん。
まあ、希望を出してたんですけどもね。で、3ヶ月だけじゃあ行ってきていいよって言われて、
はい。
1年後の今年の1月から3月で行ってきたって感じですね。
そうですよね。それで、どうでした？向こうのその3ヶ月間の生活っていうのは。
まあ、基本、どっちかというともう見学しに行ったっていう感じではあるんですけども。
あ、そうか、ごめんなさいね。俺、留学って言うと、もうね、すぐ語学留学だって思っちゃうので。
そうですよね。
留学の種類違いますよね、そうすると。
そうですね。一応、向こうの病院で、まあ、オブザーバーって言うんですか？一応、見学者っていう立場で行って、まあ、そうは言っても、日本の、また専門の話に戻りますけど、日本の内視鏡ってやっぱり世界的に認められてるところはあって、日本人が来るぞって言うと向こうはちょっと教えてもらいたそうな感じで待ってくれてはいたんですけれども。
はいはいはい。
なので、まあ内視鏡を触ることはなかったんですけども、自分だったらこうするとか、まあ、日本はこうしてるよとか、そういうのをいろいろ教えてきたっていう感じではありますかね。
わあ、もう、すごいなあ。海外にもその先生の技術というか考え方をこう、広めに行けるっていう、それを病院とかね、そちらがこう許して、行ってきなさいよと3ヶ月って言ってくれるっていうのはね、いや、すごいな、これって感じですね。まあ
でも、言いたいことすべては全然言えないんですけどね、もちろんね。
あ、まあ、英語という観点からしたらですね。
そうですね。はい。
うん。
まあ、でも結構、こう、聞いてくれる感じだったんで、喋りやすいっていうか、はい。
その、今現在ね、先生、うちのオンライン英会話、習っていただいて、来てくれてますけども、じゃあこれ、日本語でバーって言って、英語でこれなんて言うでしょうって言うと、大体ほぼ 100%、俺が考えている、その、こういう風に英語で言うかな、なんていうのを、それを超えてきますから。
いや、そんなことはないですよ。
いやいやいや、そんなことありますよ。もう、集中力が違うからね、もうね、すぐできちゃうの。
あとはスピードですね、でもね。
あ、それはある。
うん、
これ、まあでもね、自分がこれ、この日本語、英語でなんて言うでしょうっていうのは基本的に俺の言葉を通訳してるのと一緒なので、ちょっとやってることはレベル的には難しいんですね。自分の言葉をね、英語にするっていうのとまたちょっと違うので、でもまあそのパッと切り替えて、英語にするっていう能力は非常に高いので、もう一回言ってほしいな、俺。なんなら、留学して。
また、ヨシさん、変なこと考えてますからね。
どういうことですか？
質問がなんか突拍子もないっていうか。
そうでしょ？そうなんですよ。
これ、英語にしてって言われてもいいや、それ僕そういうふうに考えたことないから分かんないと思いますもんね。
いや、そこをね、そこを英語にするのがまたトレーニングなわけですよ。
いや、大変鍛えられております。
大は小を兼ねるっつって、あ、まあ俺別に大じゃねえか。まあね、突拍子もないこと、突拍子もないことが言えたら普通のことなんて言えるんですよ。ぐらいの感じですね。
はい、楽しんでおります、いつも。
あら、ありがとうございます。そして、海外から帰ってきて、どうなんですか？その後っていうのは、やっぱりその海外での経験っていうのは、でもオブザーバーだからその経験を生かすというよりも、こちらの経験をあちらで生かしてきたっていう感じですもんね。
そうですね。まあ、なんでしょう。行こうと思ったっていうのが、
はい。
まあ、要は英語を始めたきっかけでもあるんですけれども。
そっか、じゃあ1年ですか？っていうことは。
そうですね。まあ、もともと英語結構苦手というか喋る機会はそんなになかったし、なんとなく自分では苦手だから、まあ、あえて喋らないようにしてたんですけれども。
はい。
ちょっと仕事上、やっぱり、避けて、そのまま避けて通ってもよかったんですけども、やっぱり喋った方がいいなっていうのはあって、
うん。
で、まあそうは言っても普段の日常生活の中でなかなか勉強っていうのも少ない、なかなかそういう機会が得られないから、まあだったら行ってしまえと、まず決めて、
もうね、その辺がね、人に突拍子もないとかおっしゃってますけど、まあ、突拍子もないですね、その考え方がね。
いやいや、やっぱ行かなきゃもう喋れないな、これはと思って。
まあ、そうですか。はい。
行かせてください、と。いうのが1年前だったんですね。
うん、そっか。行かせてくださいって言って、行ったから喋れるわけじゃなくて、そっから先生ものすごい勉強してるわけじゃないですか。
ああ、もちろんしましたね。はい。
ね、だから、そっち側の考え方ですね。行ったら喋れるわけじゃなくて、行くって決めたから、猛勉強して喋れるようになるっていう考え方ですよね。
そうです。そうでもしないと、やっぱりちゃんとした勉強しないなと思って。うん、はい。
ああ、もうすっかりこう、ご自分の行動をこう、なんだろう、コントロールできるというか、やっぱりね、すごい。なんかやっぱり一つのことを極めた人っていう感じがしますよ。そういうこと聞くと。何かが
英語を喋れなきゃいけないなぁと、喋った方がいいなって思ったきっかけがですね。
はい。
最近海外から日本に勉強しに来るドクターがなんだか急に増えてきたんですね。
そうなんですか。それはやっぱり内視鏡がその日本っていうところ、はい、そのやっぱりね職人の国なんて俺は思っちゃうんですけども、やっぱり細かいねそういうすごいこう繊細な作業とかが非常に優秀な国だと思ってるので、ね、日本は。そういうこともやっぱりあって、うん、やっぱ海外から見るとすごいあそこジャパニーズはすげえよっていうことで来てるんじゃないですかって思っちゃいますけどね。
まあそうなんですけどね。もともと、日本のドクターもそんなに英語が堪能な人って そんなに多くなくて、
うん、
だから今の僕と一緒で、外国からまあ勉強しに来たとしても、自分の言いたいこと結局あんまり伝えられない人が多かったんで、
はいはい、
なんでしょう、外国の方も日本ってなんか凄そうだけれども、言ってもよくわからないよねっていうのが今まであったんですけれども。
わかる。うん。
最近になってちょっと英語が堪能なドクターも増えてきて、それで結構日本の内視鏡が注目されるようになったんですね。
そっか、それって本当にいろんなところに、いろんな分野につながってるお話ですよね、それってね。
そうですよね。
ああ、なるほど。
そう、それで僕のところにも結構外国から人が来るようになってきて。
うん。
で、周りにも英語喋れる人いっぱいいるから、避けててもよかったんですけれども。なんとなく自分でそれが嫌で。
でしょ？
やっぱ自分の言葉で喋りたいなと。
そうですね。
っていうのがまた、なんでしょうね。僕が内視鏡を習って、まあ要は師匠ですよね。師匠とかの世代の人って本当に職人みたいな人が多くて、
はい、はい、
見て覚えろと。
なるほど。
まともに教えてくれなかったんです。本当に見て覚えろっていう感じだったんですけれども、はい、まあ、僕は若い人には言葉で教えるようにしてたんですね。普通にはなってきてはいるんですけどもね。はいはい、うん、で、それはやっぱり、すごい喜ばれたし、
うん、
それは今後も続けていこうとは思ってんですけども、
うん、
じゃあ、いざ外国から来た、人が来た時に僕どうしてたかっていうと、喋るのは他の人に任せて、はい、僕の主義を見て帰りなさいみたいな態度になっちゃったんですよ。
そっかそっかそっか、なるほどなるほど。
そう、だからもう片言でもいいからやっぱり自分で、ちゃんと伝えたいなっていうのが、まあ行こうかなと思ったきっかけですかね。
そっか、なんか、なんかね、なんかいろんな扉を先生開いてる感じがして、たまんないですね、この話聞いてると。なんかほら、先ほどもね、別分野でもそうだなんて言ってますけども、日本ってやっぱり、 そうは言っても、なかなか英語難しいなって言って、お話ができないって、勉強ちょっと難しいからやめとこうっていう方も、今までは結構いたと思うんですよ。はい。これは、今度ね、英語話せるようになったら、今度、世界に日本のことを紹介できるっていう、今のその時代というか、この皆さんの考え方が変わってきてるのかななんて思うとね、ああ、なんか嬉しい限りですよね。
本当に、医療の世界だけじゃなくてね、どの分野でも、そうなんでしょうね。うん、
本当ですよ。まあそこで先生、はい、ね、その、やっぱり、内視鏡ができる方って、やっぱりね、周り見ても俺、先生しかいないので、もちろんね、
はい。
で、その先生が、プラス英語ができるようになっちゃったら、もう本当の、なんつうんですかね、逸材ですよね、本当に。内視鏡ができる方が、例えば10人いるとして。で、その中で英語ができる人が先生だけだったらもう10分の1でも1人しかいないってことになっちゃいますからね。
うん。そうですね。
世界で1人みたいなもんですよ。やば。これやばい。
いやいやいや。いやいや。本当にでも今、ドクターも結構英語堪能な人は本当増えてるんでね。うん。あえて自分じゃなくてもよかったんですけどね。はい。
いや、そんなことない。俺、淳先生じゃなきゃやだもん。何の話でしょうね。うん。そっか。なんかね、純正とお話ししてると、いつもこう、物事を俯瞰して見てるような感じがするんですよ、先生ってね。うん。いつもこう、冷静に分析して、ここで、このジョークを言ってやろう。あんまり先生ジョーク言わないかな？
どう
なのか
な？そうです
ね。そうするとね、はい、そう、周りがドカーンつってね。だってこの間のね、沖縄の時も、まあ、誰も考えないようなおやつを考えてくれたわけじゃないですか。
あはは。いやいや。
いやいやいや。草加せんべいを砕いて、そこに、チャオチュールをかけて、振る舞うというですね。この発想はね、なかなか内視鏡を操れる人じゃないと、出ない発想です、あれは。
いやいやいや。
いやいやいや。
おつまみが。
まあ、美味しかったのね、そして。
美味しかったですね。はい。
美味しかったですね、あれね。
はい、
まあね、その中で ゴーゴーエブ会話、で、ポッドキャスト、ここウェブカメラじゃなくてもいいんですけど、ポッドキャストに出会ったそのきっかけみたいなのあるんですか？
それは人に教えてもらったんですけど、もともと、なんでしょうね。やっぱり移動の時とか、それこそ走ってる時とか、でも、なんかスマホなら聞けるなというので、NHK のラジオ英会話とかから聞き始めて、
はい。
でもあれってやっぱり、ちょっともう、聞く方に気を取られて他のことが進まなくなったりすることが多かったんで、もっと気軽に聞けるものっていうので、ポッドキャストを教えてもらって、したらもうアルバム、アートワークですか？あれ見ただけで、あ、これはいけると思って、
そのインスピレーションすごいな。どういうことだろう。あれを見ただけでいける。ありがとうございます。なんか褒められてるということにしてるわけも
いやいや。ほのぼのした感じが。
ああ、そうですね。なるほど。そこで、ね、なんかそれ聞き始めて、そこにこう沖縄でみんなでワイワイっていうのが繋がるっていうのはね、なんか嬉しいですね。
そうですね。考えてもなかったですね。聞いてた。最初聞いてた時は。
本当です。俺もあれですよ、ポッドキャストやってる時なんて、沖縄で家を借りて住むなんてね、考えてもみませんでしたから。うん。でも、あれですね、でもそれもやっぱり、ね、先生が自分のところに連絡をしてくれて、っていう行動が始まってるところからね、ここに繋がってるって思うとね、やっぱ行動は大切ですねって思っちゃう。そして先生、これから、その英語も、もうね、本当にお上手になって、いろいろ、もう、ご自分の言いたいことを、突拍子もない、こんなこと、なんて言いますかっていうのもできるぐらいですから、これからちょっとなんか夢広がっちゃうな、俺は。
うん。どうなんでしょうね。
うん。
あんまり、自分の中では、そんなに、こう、大きな目標を上げてるわけではなくて、
はい。
まあ僕、基本的に内視鏡、まあ自分でやるのも当然そうなんだけども、うん、一番は内視鏡を教えたい人なんですね。
なるほど。
内視鏡教育をやってる人間ではあるんで、
はい。
まあ、今も若い人どんどんどんどんいろいろ教えてるんですけど、
うん。
自分が英語を学んでどうしたいっていうよりは、僕が、まあ今一生懸命英語を勉強しながらそうやって人に伝えようとしてることを見せるのも教育だなと思いながら、
今のところでもやる。その通り、その通り、本当にその通りですよ。素晴らしいですね。
うん、それが一番ですね、今意地でも続けてるの。
いや、それで本当に自分はもう将来というか、それがなんかね、いろんな将来につながって、今のね、先生の動きっていうのが将来につながっていくんだろうから、なんか、どっかにここに目標を立てるっていうことをやらなくても、なんか日本の医療はね、そうやって、だんだんだんだん世界に認められていて、世界の医療もね、どんどん癌の発見率っていうのも高くなって、救われる命がたくさんなっていくっていうね。
それこそ、自分の弟子が世界で、すごい有名になったら、それだけで満足するかもしれないですしね。
まあ、俺からしたら先生にね、世界で有名になってもらいたいですよ。うん、
まあ、もちろん自分がそこまで頑張ろうと思えば、頑張っちゃうかもしれないですけども、ちょっと目標にしたらやっちゃいそうだから、
は
い、
あ、もう痩せちゃうよ先生
まだちょっとそこまで大きなことは言わないようにしてるっていう感じですね。
ああ、まあ、先生寝なそうだもんなもうやり始めたら夜を徹してみたいなね、うん、体壊しちゃうから、うん、そ、これどうなんですか、その今先生やってるのっていうのは内視鏡で、癌を発見するというところにやっぱりまあ、重きを置いて、それを治療するってことになっていくと思いますけども、やっぱりそれって、はい、これどうなんですかね、言うべきなのか、人によってやっぱりその発見率って違うんですかね。
ああ、それは、違いますね、うん。
そっか。
はい。
じゃあ、もう先生はもっともっと皆さんにいろんなところで教えて、いかないといけないわけですね。
やっぱりいいものを見る、目が、ね、育つっていうのが一番重要なんで、
うん、
うん、いいものは見せなきゃいけないなとは思ってますね。
そうですね。なんかね、その、はい、このもうお医者さん、しかもこんなすごいお医者さんがね、ゴーゴーウェブ会話聞いてるって、なんかほんとすごい恐縮してたんですけど、なんか少しでもね、まあ、それで英語の勉強になるかどうかっていうのはまた別としても、ちょっとそれをね、娯楽として楽しんでいただいてるんだったら、ああ、もうこんなに嬉しいことはないですね、自分も。
本当ですよね。なんか、勉強してるっていう気が全くないですからね。全く、はい、失礼ですね。
それもどうかな？まあでもね、そういうふうに思っていただくっていうのが自分とエイブの趣旨でやってますので、うん。それは良かった。いや、こんなに先生の話を聞くのは初めてだから、ちょっとね、興奮しますね、これ。
そうですよね。あんまり自分のこと話すの苦手なんですよ、うん、
ね、それ先生昔からおっしゃってますよね。だからもうこれ英語のその先に出てください、あ、いいですよって言った時はね、ちょっとね、嬉しかったですよ、本当に、うん、あ、先生の話聞けると思って。
いやいや、お役に立てるなら、
もうな、もう役に立ちますよ。まあ、俺の役に立つわけじゃないですよ。なんていうのかな。俺の役に立つんじゃなくて、もう皆さんね、これ聞いてる人が、あ、そういうコンセプトで英語勉強してらっしゃる方もいるんだっていうね、ちょっと勇気づけられればいいですよね、これね。
うん。うん、ですね。
はい。あとはですね、もうどうしてもこれはね、言いたい。ね、もう、淳先生ね、もうイケメンなの、すごく。これは言いたかった、俺。
ねえ、顔見えてないから前。
もうこんなこと言われた先生、うん、そうでしょなんて絶対言わないでしょうけど。
言わないですよね。
これで沖縄でね、皆さんで飲んだ時もね、もう、女子グループ。先生イケメンっつって。
そういうこと目の前で言ってくれないですからね。目の前で言ってくれればわかるんですけど。
ねえ。
多分言ってないと思いますけどね。
先生と大沢隆夫さんにすごく似てらっしゃって。っていうことを言われちゃうでしょ？
言われますね。はい。
言われますよね。で、実際に先生、大沢隆夫さんにお会いしたことがあるって聞いたことあるんですけど。
お会いしたことあるんです。隣に座ったことがあるんですけどね。
隣に座ったこと、これ、どういうことですか、それは。
あ、たまたま同じ店に ご飯屋さんで、同じお店にいらしたので、うん、で、たまたま、なんか似てないみたいな感じで、隣に座ることに。
あの、マネージャーさんに、俺、
そうそうそう、そう。
俺なんかうちの大沢に似てるなって言って、
そういう
連れてかれたんでしょそれ。
はい、はい。
そう、もうマネージャーさんがね、似てるってなったらね、もう似てますよ。本当に。
そうみたいですね。
ね、正直ね、俺はね、もう、先生の性格も、まあ、分かっているつもりなので、はい、もう、大沢隆夫さんよりも、俺はもう、いい男だと思ってますから、本当に。うん。まあ、これがね、俺じゃなくて、綺麗なお姉さんに言われたらいいんでしょうけど、ごめんなさいね、俺から言っちゃって、本当に。
いやいやいや。もう誰に言われても、はい。
嬉しいですね。
はい、嬉しいです。
だからまたね、あの、先生、沖縄に、月一で、おいでになるということで。
そうですね。
またどっかでね、あの、はい、皆さんで予定組んで、オフ会みたいにね、ああいう感じでみんなでわーって騒ぎたいですね。
はい。
ねえ。で、あの、オフ会みたいにわーって騒いだ後は、俺がポツーンと寂しくなるという、そのね、そんな繰り返しで人生いいかななんて思ってきました、最近は。
本当にね、すごい落ち込みそうですよね。
本当にね。だって先生帰る時にももうすでになんかこう、顔半分、なんか30センチぐらい下に下がってましたもんね、これね。
そう、そうですね。うん、そうそう、あ、これはもう英会話予約しなきゃ。
あ、そうそう、そうそうそうそう。そこがまたイケメンなんだ、これ。皆さん、そうね、まあ、みんなバイバイになって、自分が一人になるっていうのを、先生踏んで、もう絶対寂しくなるだろうっていうのを踏んで、その皆さんが帰った後の夜に英語の授業を入れてくれているというんですね。もうさ、心のイケメンっつうんですよ、ね。
いやいや、僕も暇だったんですよ。
暇だったんでね。ありがとうございます。